聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書32章15節から18節を朗読いたします。ついに我々の上に霊が高い天から注がれる。荒れ野は園となり、園は森とみなされる。その時、荒れ野に公平が宿り、園に正義が住まう。正義が作り出すものは平和であり、正義が生み出すものは、とこしえに安らかな信頼である。我が民は平和の住みか、安らかな宿、憂いなき休息の場所に住まう。次に、新約聖書、ヨハネによる福音書、20章、19節から23節を朗読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。以上です。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書の20章19節から23節の御言葉をお読みいただきました。この箇所をご覧になって、これはイエス様の復活を語る話ではないのか、ペンテコステの日にどうしてイースターの話をするのか、そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。それはその通りなんですけれども、ただ今日の箇所でも22節を見ますと、復活された主イエスが弟子たちに息を吹きかけながら聖霊を受けなさいと言われています。つまり、復活の物語はただイエス様が復活されたところでめでたしめでたしと完結してしまうものではないのです。むしろそこから聖霊降臨の出来事へ、さらには聖霊を受けた弟子たちが新たな歩みへと押し出されていく、将来の歴史へとつながっていくものであります。そういう、広い展望を持った物語として、短い時間ではありますが、今日の御言葉に耳を傾けて、神様を礼拝したいと思っております。早速ですが、まず注目したいのは、先ほども見ました22節の言葉です。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。イエス様が弟子たちに息を吹きかけるというのは、何か奇妙な仕草に思われますが、ご存知の方も多いと思いますけれども、これは旧約聖書の創世記の2章において神が人間を創造された時の話と重なるものです。創世記によれば、天地創造の技の最後に神様は土の塵で人間を形作られました。しかしそれだけでは人間 は生きたものにはならない。その土の塵で作られた人の鼻に神が命の息を吹き入れる。その時に初めて人はこう生きるもの、命あるものとなった。そのように語られています。ヨハネによる福音書の20章では、あの創世記と同じように、今復活されたイエス様が弟子たちに息を吹きかけられるのです。それはまさに彼らを新しい命に生かす神の創造の技に他なりません。自分の罪のゆえに本当の命を失ってしまっている弟子たちに対して、イエス様は命の息を吹きかけて、ご自身の復活の命に預からせる。そのようにして彼らを新しく生きたものとし、新しい将来に向かって送り出していかれるのです。ただ同時に今日心に留めたいのは、そのイエス様の新しい創造の技、再創造の技には目的があるということです。聖霊降臨の出来事というのは、ただ弟子たちが、私たちが元気になればいい、そういう話ではありません。さあ皆さん頑張りましょう、そういう話ではないのです。新しい命の息を吹き入れられた弟子たちは、新しい使命を与えられていく。一つ前の21節に、こう言われてあります。言われています。21節ですが、あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように、私もあなた方を使う。弟子たちはイエス様の復活の命に預かる。その時に、イエス様ご自身が父から使わされたように、イエス様のその使わされた新しい使命に預かっていくのです。死に打ち勝たれた主イエスが、これから果たそうとされている、これからこの地上において続いてなそうとされている新しい務めに弟子たちも預かり、仕えるものとされていくのです。これが復活と聖霊降臨の物語における大切なポイントでもあります。復活とともに主が始められたその新しい務めと新しい使命に仕えていく、そこに私たちの本当の命があるということ。それは何か私たちがこう興奮するような、ウキウキするような、毎日ハッピーになるようなものではないかもしれない。いや、現実にヨヨの教会はさまざまな苦難をやはり通過していくのです。しかしその中で主が始められている御業が成されていく、それに預かっていくこと、その新しい物語に私たちも預かっていくこと、そこに私たちの幸いがあり、祝福があるということです。それでは、ここで次々と申しますけれども、それではそのイエス様がこの地上において継続されていく新しい務めとは、新しい使命とは、一体何でしょうか。ヨハネ福音書の20章の23節に目を向けてみましょう。新しい務めとは何か。イエス様が聖霊を受けなさいと言われた後ですね。23節、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。一言で申しますと、この務めは 罪の許しに関わることからです。いや、罪の許しと聞いてもどこかピンとこないところがあるかもしれません。世界に平和をもたらす、世界を良くするとか、あるいは、困っている人を助ける、悲しんでいる人を慰める、そういうことならば分かりやすいかもしれませんし、教会らしい働きのように思われるかもしれません。もちろんそういうことも大切なことでありまして、そうした言葉で教会の務めを表現することもやはりできるのです。できると思います。それでもイエス様はここで罪の許しということを語っておられるし、罪を許す権能を私たちに託しておられる。そのことはやはり大切な事柄です。それはイエス様がその罪、またその許しということを私たち人間の命の根源に関わる根本的な問題であると見ておられるからです。私たちは、罪と聞きますと、自分が何か悪いことをしたとか、失敗をしたとか、うまくいかない、そういう事柄、またそれに伴う、罪悪感みたいなものを連想するくらいで終わってしまうことが結構あるのではないかと思います。そして罪の許しというのは、要はその罪悪感を取り除けてあげればいいんだ。その罪悪感を消せばいいんだ。そのようにぐらい、それぐらいにしか思っていないところがあると思うんですね。だから罪を許すということは、要するに罪を、適当にごまかして、うやむやにしてしまえばいいんだと。そのように引き裂き直る人はいないと思いますけれども、そんな程度にしかやはり思っていないところがあるんじゃないかと思うんですね。そして、私たちの罪によって、痛みを負った方が、我慢していただく。そういうことに終わってしまいがちであります。しかし、聖書が語る罪というのは、イエス様が私たちに今問われる罪というのは、もっと私たちの命そのもの、存在そのものの根本に関わるものなのです。ちょうど今日この箇所で復活されたイエス様が入ってくる前の弟子たちの姿を思い起こしてもいいかもしれません。19節の方ですね。今日の20節の19節。イエス様が入ってくる前の弟子たち。彼らはいろんな意味で恐れに満ちて、家の中に閉じこもっておりました。誰も入ってこないように、固く扉を閉ざして、心を固くなにしていたのです。で、そういう時に私たちは、神様との関係もやはり切ってしまう。神様からも離れてしまう。イエス様でさえ入ってこないように、私たちは戸を閉ざすんです。それは一時の気休めはあるかもしれないけれども、命の根源を私たちは失ってしまう。神様によって愛を持って立っ飛び合うように作られた人間としての命は根本から失われてしまうのです。で、そういう中に私たちは生きている。そして罪の中に落ちてしまう。ただそこにイエス様は、復活されたイエス様は来られるんですね。それはただ、よかったよかった。喜び合うだけの感動の再会ではありません。むしろそこでは、 弟子たちの恐れがありました。そしてその恐れの原因の一つでもあったでありましょう。彼らが主に従うことができないで裏切ってしまう、自分たちの主を裏切ってしまった、どうしようもない罪と改めて向き合わなければならない真剣さと厳しさがまずあったはずです。しかしそういう彼らにイエス様はただその罪を裁くために責めるために来られたのではないということ、そのことを示されます。あなた方に平和があるように、自分の罪の深さに気づかされ、その痛みを負う私たちに、イエス様は罪の許しを宣言してくださる。それはただ表面面の言葉だけのことではなくて、ご自身の十字架と復活を通して、私たちの存在そのものを罪の力から救い出してくださる。そして新しい命に、古い自分に死んで新しい命に生きることができるように立ち上がらせてくださる、その救いの技そのものがそこで起こっているのです。罪の許しにおいて私たちはその新しい命に復活させられていく出来事をその都度体験していくのです。そして閉ざしていた戸を開けて、この罪の許しを、その復活の命を、人々に伝え、分かち合う、新しい使命に使わされていくのです。まあ、聖霊降臨日、もちろん様々な意味がありますから、今日お話ししたことしか、ないということはもちろんありませんけれども、しかしこのことが聖霊降臨日の大切なポイントです。使徒言行録を見ても、聖霊を受けた弟子たちはただ元気になって喜んだわけではなくて、そこから今までの垣根を越えて罪の許しを、その福音を伝えていく選挙の旅を始めていったのです。そこにおいて、私たちは繰り返し自分の罪に気づかされます。そしてそれをごまかさないで、その都度、示される罪を見据えていく。それは痛みを伴う辛いことであります。しかしその痛みこそ、イエス様が私たちを新たに生かそうと近づいてくださっている、入ってきてくださっている印です。その痛みを通してこそ、私たちはその都度心の底から新たにされて、主の新しい復活の命に預かっていくことができる。そしてその命を分かち合うために、もう一度立ち上がって使わされていくことができるのであります。聖霊を受けなさい、誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。今日のペンテコステの日、主から与えられるこの新しい祝福と新しい使命に、私たちは改めて使わされていきたいと思います。このところから、それぞれのところに、罪の許しの福音を持って、命の福音を持って、また、歩み出して参りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も守られて ペンテコステの礼拝を捧げることができたことを感謝をいたします。あなたの前に出る時にこそ、私たちは自分自身にも、またこの世界の中にも、あなたを見失い、かたくなになっている罪の破れと、滅びの力を覚えずにはおれません。どうぞ、あなたが私たちのところに来てください。私たちのもとにとどまり、聖霊を豊かに注いでください。私たちを罪の許しとともに、新しい命と使命に生きる群れとして作り変えてください。この週も、その使命にこそ、喜んで仕えることができますように。感謝と願いを、主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げします。アーメン。